イルカと馬のほっこり朗読、江戸川乱歩怪獣二十面相14回目でございます。
はい。
イルカです。
シマウマです。
この番組、この動画は、江戸川乱歩の小説を順番に読んでいくというのをやってきたんですが、
はい。
また2月23日に前回やってから、また3ヶ月ぶりぐらいに、ちゃんと続きをやるというね。
律儀に。
律儀にね。これ絶対終わらせるというね。まあ、連続で聞いてる方もいると思うんで、
はい。
そういう人にはあらすじとかね、どうでも、いや、さっき聞いたよみたいな人もいると思うんですけど、僕ら3ヶ月ぶりなんで、ちょっとだけ振り返っておくと、前回は、わしが本物じゃっていう回です。覚えてますか？
覚えてないで
二十
す。
面相が、なんだか、車をなんか乗り回して、スピード上げろとか言って、
はい。
なんかそう雇ってたんですよ。偽物を雇ってて、捕まえたと思ったら、わしが本物じゃーって、松下、なんとかさん、翔兵衛さんが言ったっていうところまでです。
わかりました。
まあ、とりあえず読んでいきます。
はい。
早速ですが。今回はですね、二十面相の新弟子っていうとこだったと思うんですかね。そう。この松下と、前回の最後が、そういえば、この松下という失業紳士はいかにものんき者の好人物に違いありませんでした。なんかお金もくれるっつって、二十面相のふりして車を乗り回して、スケープゴートにされたと。
はい。
松下さん。そして今回、いきます。二十面相の新弟子。明智小五郎の住宅は港区柳渡町の閑静な屋敷町にありました。名探偵はまだ若くて美しい文代夫人、文章の文に変わるっていう字ですね。大文代夫人と助手の小林少年とお手伝いさん一人の質素な暮らしをしているのですか。質素です。お手伝いさん、昔の人ね、結構いるけどね。質素なのかな。明智探偵が外務省からある友人の宅へ立ち寄って帰宅したのはもう夕方でしたが、ちょうどそこへ警視庁へ呼ばれていた小林くんも帰ってきて、洋館の2階にある明智の書斎へ入って、二十面相の替え玉事件を報告しました。多分そんなことだろうと思っていた。しかし中村くんには気の毒だったね。名探偵は苦笑いを浮かべて言うのでした。先生、僕少しわからないことがあるんですが。小林少年はいつも腑に落ちないことはできるだけ早く勇敢に尋ねる習慣でした。先生が二十面相をわざと逃がしておやりになったわけは僕にもわかるのですけれど、なぜあの時僕に尾行させてくださらなかったのです。博物館の盗難を防ぐのにもあいつの隠れ家が知れなくては困るんじゃないかと思いますが。明智探偵は小林少年の非難を嬉しそうにニコニコして聞いていましたが、立ち上がって窓のところへ行くと小林少年を手招きしました。それはね、二十面相の方で僕に知らせてくれるんだよ。なぜだかわかるかい？さっきホテルで僕はあいつを十分恥ずかしめてやった。あれだけの凶賊を探偵が捕らえようともしないで逃がしてやるのがどんなひどい侮辱だか、君には想像もできないくらいだよ。二十面相はあのことだけでも僕を殺してしまいたいほどに憎んでいる。その上僕がいてはこれから思うように仕事もできないのだから、どうかして僕を言う邪魔者を、これもしかして誤字かな？僕という邪魔者じゃないかな？なくしようと考えるに違いない。ご覧、窓の外を。ほら、あそこに紙芝居屋がいるだろう。こんな寂しいところで紙芝居が荷を下ろしたって商売になるはずないのに、あいつはもうさっきからあそこに立ち止まってこの窓を見ぬようふりをしながら一生懸命に見ているのだよ。言われて小林くんが明智邸の門前の細い道路を見ますと、いかにも一人の紙芝居屋がうさんくさい様子で立っているのです。じゃああいつ二十面相の部下ですね。先生の様子を探りに来ているのですね。そうだよ。それご覧。別に苦労して探し回らなくても先方からちゃんと近づいてくるだろう。あいつについていけば自然と二十面相の隠れ家もわかるわけじゃないか。じゃあ僕、姿を変えて尾行してみましょうか。小林くんは気が早いのです。いや、そんなことしなくてもいいんだ。僕に少し考えがあるからね。相手は何と言っても恐ろしく頭の鋭いやつだから迂闊な真似はできない。ところでね、小林くん、朝あたり僕の身辺に少し変わったことが起こるかもしれないよ。だが決して驚くんじゃないぜ。僕は決して二十面相なんかに出し抜かれやしないからね。 たとえ僕の身が危ないようなことがあっても、それも一つの策略なのだから、決して心配するんじゃないよ。いいかい？そんな風にしんみりと言われますと、小林少年はするなと言われても心配しないわけにはいきませんでした。先生、何か危ないことでしたら僕にやらせてください。こいつ、いいな。先生にもしも、小学生でしょ子供にやらせらんないよね。先生にもしものことがあっては大変ですから。ありがとう。明智探偵は温かい手を少年の肩に当てて言うのでした。だが君にはできない仕事なんだよ。まあ僕を信じていたまえ。君を知っているだろう？僕は一度だって失敗したことがあったかい？心配するんじゃないよ。心配するんじゃないよ。さて、その翌日の夕方のことでした。明智探偵の門前、ちょうど昨日紙芝居が立っていた辺に今日は一人の小敷が座り込んで、ほんの時たま通りかかる人に何か口の中でもぐもぐ言いながらお辞儀をしております。にしめたような汚い手ぬぐいで頬かむりをして、方々に次の当たったボロボロに破れた着物を着て、一枚のござの上に座って、寒そうにブルブル身震いしているありさまはいかにも哀れに見えます。ところが不思議なことに往来に人通りが途絶えますと、この小敷の様子が一変するのでした。今まで低く垂れていた首をむくむくともたげて、顔一面武将髭の中から鋭い目を光らせて、目の前の明智探偵の家をじろじろと眺め回すのです。明智探偵はその日午前中はどこかへ出かけていましたが、3時間ほどで帰宅すると、往来からそんな小敷が見張っているのを知ってか知らずにか、表に面した2階の書斎で机に向かって、しきりに何か書き物をしています。その位置が窓のすぐ近くなものですから、小敷のところから明智の一挙一動が手に取るように見えるのです。それから夕方までの数時間、小敷は根気よく地面に座り続けていました。明智探偵の方も根気よく窓から見える机に向かい続けていました。午後はずっと一人の訪問客もありませんでしたが、夕方になって一人の異様な人物が明智邸の低い石門の中へ入っていきました。その男は伸び放題に伸ばした髪の毛、顔中を薄黒くうずめている武将髭、汚い背広服をメリアスのシャツの上に直に着て、しまめもわからぬ取り打ち帽子をかぶっています。不老人と言いますか、ルンペンと言いますか、見るからに薄気味の悪いやつでしたが、そいつが門を入ってしばらくしますと突然恐ろしい怒鳴り声が門内から漏れてきました。やい、明智。よもや俺の顔を見忘れやしめえ。おら、お礼を言いに来たんだ。さあ、その戸を開けてくれ。おら、うちの中へ入って、おめえにも、おかみさんにもゆっくり俺がお礼申してんだ。なんだと？俺に用はねえ。そっちが用がなくても、こっちにはうんとこさ用があるんだ。さあ、そこをどけ。おら、貴様のうちに入るんだ。どうやら明智自身が洋館のポーチへ出て応対しているので、いるらしいのですが、明智の声は聞こえません。ただ、不老人の声だけが門の外まで響き渡っています。それを聞くと、往来に座っていた小敷がムクムクと起き上がり、そっとあたりを見回してから、石門のところへ忍び寄って、電柱の影から中の様子を伺い始めました。見ると正面のポーチの上に明智小五郎が突っ立ち、そのポーチの石段へ片足かけた不老人が、明智の顔の前で握り拳を振り回しながらしきりとわめき立てています。明智は少しも取り乱さず静かに不老人を見ていましたが、ますます募る暴言にもう我慢できなくなったのか、バカ、用がないと言ったらないのだ、出て行きたまえ、と怒鳴ったかと思うといきなり不老人を突き飛ばしました。突き飛ばされた男はよろよろとよろめきましたが、ぐっと踏みこたえてもう死に物狂いでうぬとうめきざま明智めがけて組みついていきました。しかし格闘となってはいくら不老人が乱暴でも柔道三段の明智探偵にかなうはずはありません。たちまち腕をねじ上げられ、腕ねじるの柔道の技じゃない
いや、そうなの
こういうのでしょ。うん、腕をねじ上げられ、やっとばかりに、やっとばかりに、ポーチの下の敷石の上に投げつけられてしまいました。あ、でも投げつけた。男は投げつけられたまましばらく痛さに身動きもできない様子でしたが、やがてようやく起き上がった時にはポーチのドアは固く閉ざされ、明智の姿はもうそこには見えませんでした。不老人はポーチへ上がっていってドアをガチャガチャ言わせていましたが、中から締まりがしてあるらしく、押せども引けども動くものでありません。畜生め、覚えてやがれ。 男はとうとう諦めたものか、口の中で呪いの言葉をブツブツつぶやきながら門の外へ出てきました。最前からの様子をすっかり見届けた小敷は不老人をやり過ごしておいて、その後からそっとつけていきましたが、明智邸を少し離れたところでいきなり、おい、お前さん、と男に呼びかけました。え？びっくりして振り向くと、そこに立っているのは汚らしい小敷です。なんだい、おこもさんか。ほら、施しをするような金持ちじゃねえよ。不老人は言い捨てて立ち去ろうとします。いや、そんなことじゃない。少し君に聞きたいことがあるんだ。なんだって？小敷の口の聞き方が変なので男はいぶかしげにその顔を覗き込みました。俺はこう見えても本物の小敷じゃないんだ。実は君だから話すがね、俺は二十面相の手下の者なんだ。今朝から明智の野郎の見張りをしていたんだよ。だが君も明智にはよっぽど恨みがあるらしい様子だね。ああ、やっぱり小敷は二十面相の部下の一人だったのです。恨みがあるどころか、ほら、あいつのために刑務所へぶち込まれたんだ。どうかしてこの恨みを返してやりたいと思っているんだ。不老人はまたしても握り拳を振り回して憤慨するのでした。名前は何て言うんだ？赤い虎蔵ってもんだ。どこの身内だ？親分なんてね、一本立ちよ。ふん、そうか。小敷はしばらく考えておりましたが、やがて何を思ったか、こんな風に切り出しました。二十面相という親分の名前を知っているか？そりゃ聞いてるさ。すげえ腕前だってね。すごいどころかまるで魔法使いだよ。今度なんか博物館の国宝をすっかり盗み出そうという勢いだからね。ところで二十面相の親分にとっちゃこの明智小五郎って野郎は敵も同然なんだ。明智に恨みのある君とは同じ立場なんだ。君、二十面相の親分の手下になる気はないか？そうしらうんと恨みが返せようってもんだぜ。赤い虎像はそれを聞くと小敷の顔をまじまじと眺めていましたが、やがて旗と手を打って、よし、ほら、それに決めた。兄貴、その二十面相の親分に一つ引き合わせてくんねえか、と弟子入りを所望するのでした。うん、引き合わせるとも。明智にそんな恨みのある君なら親分はきっと喜ぶぜ。だがその前に親分への土産に一つ手柄を立てちゃどうだ。それも明智の野郎を引っさらう仕事なんだぜ。小敷姿の二十面相の部下はあたりを見回しながら声を低めて言うのでした。ということで、一つ読み終わりましたが、いかがですか？赤い虎像という新しい敵キャラ出てきました。これどっちかですよね。明智の作戦か。
うん。
まあ、新敵かっていうね。どっちかわからないですけど。でもなんか、ね、変なことがあるって言ってたからな、明智が。小林くんに。ちょっとわからないですね。子供たちはみんなね。
はい。
ああだこうだ言ってたんですね。もう一個行きますか？
行けるかな？
行けますか？あ、短いね。
うん。
短いから行っちゃいます。
はい。
行っちゃいますね。じゃあ、行きます。名探偵の気球。危険の木の急ぐですね。気球。なんだって？あの野郎を引っさらうんだって？そいつは面白い。願ってもないことだ。手伝わせてくんねえ。ぜひ手伝わせてくんねえ。で、それは一体いつのことなんだ？赤い虎像はもう夢中になって尋ねるのです。今夜だよ。え、今夜だって？そいつは素敵だ。だがどうして引っさらおうというんだね。それがね、やっぱり二十面相の親分だ。うまい手立てを工夫したんだよ。というのはね、古文の中に、素敵もねえ美しい女があるんだ。その女をどっかの若い奥さんに仕立てて、明智の野郎の喜びそうな込み入った事件をこしらえて探偵を頼みに行かせたんだ。そしてすぐに家を調べてくれと言って、あいつを自動車に乗せて連れ出すんだ。その女と一緒にだよ。無論自動車の運転手も仲間の一人だ。難しい事件のお大好きなあいつ残った。それに相手がか弱い女なんだから油断をしてこの計画に引っかかるに決まっているよ。で、俺たちの仕事はというと、ついこの先の青山墓地へ先回りをして、明智を乗せた自動車がやってくるのを待っているんだよ。あそこを通らなければならないような道順にしてあるんだ。俺たちの待っている前へ来ると自動車がピタリと止まる。すると俺と君とが両側からドアを開けて車の中へ飛び込み、明智のやつを身動きできないようにして麻酔剤を嗅がせるという段取りなんだ。麻酔剤もちゃんとここに用意している。それからピストルが2丁あるんだ。もう一人仲間が来ることになっているもんだから。しかし構えやしないよ。そいつは明智に恨みがあるわけでも何でもないんだから、君に手柄をさせてやるよ。さあ、これがピストルだ。小敷に化けた男はそう言って破れた着物の懐から一丁のピストルを取り出し、赤井に渡しました。 こんなものオラ撃ったことがねえよ。どうすりゃいいんだい。なに、弾は入っていやしない。引き金に指を当てて撃つような格好をすりゃいいんだ。二重面相の親分はね、人殺しが大嫌いなんだ。このピストルはただの脅しだよ。弾丸が入ってないと聞いて赤井は不満らしい顔をしましたが、ともかくもポケットに収め、じゃあすぐに青山墓地へ出かけようじゃねえか、と促すのでした。いや、まだ早すぎる。7時半という約束だよ。それより少し遅れるかもしれない。まだ2時間もある。どっかで飯を食ってゆっくり出かけよう。のんきだな。こじきは言いながら小脇に抱えていた汚らしい風呂敷包みをほどくと、中から1枚の釣り金マントを出して、それを破れた着物の上から羽織りました。二人が最寄りの安食堂で食事を済ませ、青山墓地へたどり着いた時にはとっぷり日が暮れて、まばらな街灯の他は真の闇、お化けでも出そうな寂しさでした。約束の場所というのは墓地の中でも最も寂しい脇道で、宵のうちでも滅多に自転車の通らぬ闇の中です。二人はその闇の土手に腰を下ろしてじっと時の来るのを待っていました。遅いね。大地こうしていると寒くってたまらねえ。いや、もうじきだよ。さっき墓地の入り口のところの店屋の時計を見たら7時20分だった。あれからもう10分以上確かに経っているから今にやってくるぜ。時々ぽつりぽつりと話し合いながらまた10分ほど待つうちにとうとう向こうから自動車のヘッドライトが見え始めました。おい、来たよ来たよ。あれがそうに違いない。しっかりやるんだぜ。案の定その車は二人の待っている前まで来るとギギーとブレーキの音を立てて止まったのです。それと言うと二人は屋庭に闇の中から飛び出しました。君はあっちへ回れ。よし来た。二つの黒い影はたちまち客席の両側のドアへ駆け寄りました。そしていきなりガチャンとドアを開くと客席の人物へ両方からニューッとピストルの、筒口って読むのかなこれ。まあ、銃口ですよね。を突きつけました。と同時に客席にいた洋装の夫人もいつの間にかピストルを構えています。それから運転手までもが後ろ向きになってその手にはこれもピストルが光っているではありませんか。つまり4丁のピストルが筒先を揃えて客席にいるたった一人の人物に狙いを定めたのです。その狙われた人物というのは、ああ、やっぱり明智探偵でした。探偵は二重面相の予想に疑わずまんまと計略にかかってしまったのでしょうか。身動きするとぶっ放すぞ。誰かが恐ろしい剣幕で怒鳴りつけました。しかし明智は観念したものか静かにクッションに持たれたまま逆らう様子はありません。あまりおとなしくしているので賊の方が不気味に思うほどです。やっつけろ。低いほど力強い声で響いたかと思うと、小じきに化けた男と赤い虎像の両人が、恐ろしい勢いで車の中に踏み込んでいきました。そして赤いが明智の上半身を抱きしめるようにして、押さえると、もう一人は懐から取り出した一塊の白布のようなものを、手早く探偵の口に押し付けて、しばらくの間力を緩めませんでした。それからやや5分もして、男が手を離した時にはさすがの名探偵も薬物の力にはかないません。まるで死人のようにぐったりと気を失ってしまいました。ほほほ、脆いもんだわね。同乗していた洋装夫人が美しい声で笑いました。おい、縄だ。早く縄を出してくれ。小敷に化けた男は運転手から一束の縄を受け取ると、赤井に手伝わせて明智探偵の手足をたとえ蘇生しても身動きもできないように縛り上げてしまいました。さあ、よしと。こうなっちゃ名探偵もたわいがないね。これでやっと俺たちも何の気兼ねもなく仕事ができるというものだ。おい、親分が待っているだろう。急ごうぜ。ぐるぐる巻きの明智の体を自動車の床に転がして、小敷と赤いとか客席に収まると、車はいきなり走り出しました。行く先は言わずと知れた二重面相の巣窟です。ということで。
はい。
さらわれました、明智探偵。これは、どっちでしょうかね。
わからない
です。赤い、でもな、赤いが助ける。
なんか、どっちとも取れる。
どっちとも取れる。書き方が、ね。うまいですよね。こんだけ、振りを入れてるのに、どっちともわからない。っていうのは、なかなかね。
でもなんか、すごい、クライマックスに近づいて、
はい、近づいてきてますね。
ありますね。
ありますね。ついにさらわれて。確かに。これは、なんか、あーみたいなね、子供からしたら、あーみたいなシーンですよね。探偵が、明智探偵がっていうことを、あれ、 でもまさにこの状態ですけどね。いや、あれはケチ探偵の作戦だよって言ってる子供と喧嘩したんですよ。
うん、
じゃあ書けるかつって。来週号みんなで仲良く一冊をこうやって囲みながらね。
なんでそ
れ。え、昭和の子供。昭和初期の子供の半ズボン書いてる子供たちの図。勝手な妄想図です。ということで、まあ2話ぐらい読みました。あとは、1,2,3,4,5,6,7,8,9,8個ぐらいかな。まあ今年中には終わらすのは目標で。
もう1回ぐらいあるのかな？なんか、クライマックスでもないのかな、はい、その分量見ると。
もう結構ありますよね。まあ、確かに。小林少年がどの程度活躍するのかが僕は楽しみですけど。
もう一展開ぐらいありそうで。
ありそうですね。でも、あの国宝の盗まれた宝を取り戻して終わりそうな気はしますんでね。まあまあまあ、楽しみに。
お楽しみ
に。早く読めようって人は青空文庫で読んでください。お先にね。っていうので、まあなんとかね、続けていきます。
はい。
いうことで、よろしいですか、
ね。はい。
ほっこり朗読でした。
また来週。
また来週じゃない。またいつか。